皆様おはようございます。
おはようございます。
今日は父の日です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
おじいちゃんの日もあればいいと思います。ここのグランドファーザーズデーがあれば、はい、
今日は父の日の話はあんまりしないですが、今日賞を得るように走りなさいというメッセージを選びました。理由は2つですけど、1つはもうちょっとしたらオリンピックがあるんですね。 あると思いますけど、あと32日だと思います。で、2つ目は今年の後半、まあ、下半期に向けての展望です。なんか今週はね、今年の前半が終わりますからね。で、今年の後半になると皆さん何を考えているんでしょうかね。オリンピックスのことを考えてるんですか。ない方がいいと思っている人も結構います。今年の前半は早かったねと思っている人もいます。今からどうなるか、この数ヶ月間後半どうですか。コロナは思い出になるだけですかね。まあ今年の1月頃、去年の12月の終わり頃に新年決意を自分で作った、自分で考えた人もたくさんいました。どうですか、うまくいっていますか。もしかしたらそれに悪い気持ちを考えると、ね、抱いているかもしれませんね。うまくいってないから、新年決意1、2ヶ月だけで済んだ。まあそれ忘れましょう。うまくいっていなかったら。ですから、その後半、今年の残りの6ヶ月間考えましょう。で、今日はちょっとだけ賞を得るように走るために話をしたいと思います。今から今年がうまくいくように、もう遅くないですよ。後半決意を今日作っても OK ですよ。で、今日第一コリントの方にの話をしたいんですけど、第一コリント、まあみんなご存知だと思いますけど、コリントの信徒への手紙第1、第2はパウロが書いたものです。で、パウロはこの手紙を別の手紙に書かれたいくつかの質問を答えるための第1コリントを書きました。私たち、本当に今日は第1コリント、多分もしかしたら第2コリントになっているかもしれないけど、私たちその手紙持っていないから聖書の一部になっていませんが、で、パウロがこのコリントの信徒への手紙第1は一章一節にこのようなことを書いている。イエス・キリストの信徒、使徒とされた私です、私は使徒ですとパウロがはっきり最初の手紙の最初に書いてあります。パウロは自慢しているんですか。いや、そんなことはないんです。パウロはこのポイントをはっきりする必要があった。なぜでしょうか。また後でそういう話をしますけど、パウロは最初の12人の使徒の一人ではありませんでしたが、ダマスコの登場で復活したイエス・キリストと直接会って 真似されて使徒とされました。あ、使徒とされました。でもコリントの教会の人たちはちょっと疑問があったみたい。コリントの教会に生活をサポートされる使徒としてパウロがいろいろな権利があったが、自由もありました。パウロが自分の自由を制限しました。自分の権利を抑えました。それは何のためにというと、コリントの教会の信徒たちの成長のため、つまりキリストの救いが多くの人に受け入れてもらうためです。でもコリントがこの理由でパウロが使徒でないかと思ってしまいました。他の先生または使徒、ペテロがコリントの教会に行ったら、コリントの教会の信者たちが支えを出すと嬉しく受けました。アパロもペテロも受けたんですが、パウロはそれは受けません。必要ない。自分で働きます。もしかしたらパウロが自分が使徒でないと思っていると教会の人たちが思ってしまいました。でもう一つは、パウロは弱い者に委ねた。コリントは実はスポーツの町です。で、弱い者はあんまりいいイメージはなかった。強い者が有利ですと向こうが思いました。パウロがこの九章に書いてあるんですけど、弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人が何人でも救うためですとパウロがこの手紙に書きました。で、パウロはその気持ちになった。で、こういうこと、こういう気持ちを持ったので、こういうことを書いたので、あるコリント教会の教会員の人たちが、パウロはやっぱり弱いです、本当に使徒じゃないかと思ってしまいました。しかしパウロはこれを伝えたかった。私の情熱はキリストの福音だ、私のパッションは福音ですよと言っていました。福音のためなら私はどんなことでもしますとパウロが言っているんです。ユダヤ人のためにユダヤ人になる、異邦人のために異邦人になる、弱い者のために弱い者になるとはっきり言っていました。でもコリントの教会がそういうことは理解できませんでした。おかしいじゃないか。で、パウロはその教会の人たちに理解してもらうために例え話をしました。それは次の24節の方に見られますね。はい、あなた方は知らないのですか？競技場で走る者はみんな走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさいと書いてありますね。私個人的にはトロフィーを取ったことないです。取りたかった。小さい時に足がすっごく速かった。でも私の学校はスポーツ学校でした。 だから私よりはるかな、はるかに速い人はたくさんいました。よう走りましたが賞を取りませんでした。パウロは何のためにこれを書いたかというと、コリントから14キロのところにとても大きな2年一度スポーツ競技がありました。イスミアンという町があって、でイスミア競技ですということ、2年一度冬オリンピックと同じ時期にありました。もうでも2年一度ですけど、でコリントからちょっと離れたんですけど、コリントもその競技があったらすごい騒ぎました。でパウロもスポーツが大好きだと思いました。パウロは他の手紙にもスポーツの例え話をかなり使いました。ここでこのコリントの教会への手紙の中に思ってほしいこと、考えてほしいことは2つあったんです。一つはパウロはなぜこのサポート、このお金、食べ物、寝るところを受けてくれないなと考えてほしい。一つはパウロは福音を伝えたいだけです。思い切りそれだけです。他のことを考えたくない、それがメインです。2番は教会員の慰めため、慰めるため私が行動しているんです。お金をもらうためにするんではなく、福音を伝えるために、教会員がたちが成長するためにしました。パウロはコリント人の教会の信者たちが自分と同じ心を持ってほしかった。パウロはもしあなたがアスリートであり勝利を望むなら大きすぎる犠牲はないでしょうと言っている。ところでそのイスミアン競技で金メダルしかなかった、一等賞しかなかった、銀と銅はなかったんです。で向こうはパウロがなんでこういう話してるんですかとすごい悩んでたと思いますよ。でもパウロが一生懸命自分の心をコリントの信者たちに見せようとしてる。いくら私が弱く見えてもいいですよ、私はその目的がある。でパウロが言っているのはあなた方は知らないのですか、競技を競技場で走るの、走るものはみんな走るでけれども賞を受けるのは一人だけです。でこれどういうことかというと、その賞を一生懸命取ろうとすると2番はダメですよと、一生懸命ああいうように走ってください、霊的にもそういうように走ってください、キリストがゴールで待っているのは待っているように走れと、パウロがもしかしたらそのコリントの教会に伝えたかった。私たちにも同じことを言っているんです。で私たち、私アメリカ人でアメフットがよく見るんですけど、特に大学フットの方に、プロにもするんですが、ゴールの方に着くとカメラの前にアスリート、その選手がカメラを見て Hi mom というお母さんこんにちは、お母さん私こういういいことしてるんですねとよく言ってるんですけどね。でも多分そのスポーツを教えたのはお父さんですけどね、お父の日ですが、ね、お父さんこんにちはあんまり見たことないんですよね。いつもお母さんに挨拶するんです。でパウロが言っているのは、私よく見て 自慢しているんじゃないですけど、この心を持ってくださいと言っていると思いますよ。はい、いいですか。次に行きます、はい、25節ですけど、競技をする人はみんな全てを節制します。彼らは朽ちる、うん、冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。コリントの教会の人たちみんな、このイスミアン競技の大会、どのぐらいトレーニングをしたか分かる。大会に出る人はみんな厳しいトレーニングを行います。そのイスミアン競技、まあオリンピックもそうだったんですけど、自分のトレーニングが終わる前に、終わってから10ヶ月間、だから試合が始まる10ヶ月前に特別な訓練に入りました。みんな同じ訓練を受けた。でその10ヶ月のトレーニングに審査員が決めるんですよ。で同じ試合に出る審査員、審判たちが出るんですよ。でその10ヶ月にそのアスリートを思い切り見るんですよ。10ヶ月間厳しいトレーニングがあった。食べ物ももちろん制限されてあった。甘いもの、唐揚げみたいなもの全然食べちゃダメ、アルコールもダメで、特にアルコール難しかった。まあワインは普通にみんな子供頃から飲んでいったんですけど、それもダメだった。で時間に決められた訓練をして審査員の前でやったりして、で子供と家族、兄弟姉妹から離れてるんですから、10ヶ月間もう厳しいスパルタみたいな訓練があったんです。なぜでしょうか。集中がもちろんできるように、その肉体的にも精神的にもその賞を得るために努力してもらわないといけないから、その10ヶ月の中で審査員の前に失敗すると失格になる可能性が大きかった。だからパウロがこの言葉を使っているんです。で、何のためにこのアスリートがその厳しい10ヶ月に入る前の、もちろん自分の厳しい訓練もあったんですけど、何のその審査員の前に、そのイスミアン競技の前に入るために、賞を得るためにですね。どういう賞を得るために、これですよ。これ朽ちる冠をどうか、ね、まあオリーブ木で作っているんですけど、今朝広瀬先生に言ったんですけど、多分もしかしたらセロリの葉っぱで作っている賞ですけど、これにもう切ったら 2,3 日で終わるんでしょ。2,3 日で朽ちるんですから、そのために頑張ったんですよ。私たちはそうじゃないね。朽ちない賞を得るために、ね、よく頑張ったと思いますね、はい、26節ですけど、だから私としてはパウロが自分の話ですけど、闇雲に走ったりしないし、空を打つようなボクシングもしません。わざとボクシングに書いてみたんですけど、でパウロは何を言っているかというと、コリント教会のクリスチャンたち、私と同じ心を持ったらどうですか。私はこうあなたの支えとか支援をもらうのは目的ある、 目的ない動きはしない、無駄な動きもしない、目的ちゃんとあるから 想像してみてください。パウロはとてもゴールが分かっている。どうやってゴールまで行くか、もう心の中に分かっていったんです。想像してみて、1月の駅伝にその学生たちが一生懸命走る。でも向こうに着いたら、そのコースはどこにある、どこに走ったらいいか、どのぐらいスピード出したらいいか、どのぐらい努力すれば、目的全くないで駅伝に参加することはありませんでしょ。目的も知ってるし、どのぐらい努力すればいいか、もう彼らも期待しているんですね。で、最近私がある牧師が走るのが大好きと話をした。で、彼がマラソンにも何回か出たんですけど、マラソンの方にもちろん体に期待することもしますが、それはそのトレーニングもしますが、そのマラソンのコースを早めに早めにもらうんですよ。どこでどのぐらいの坂があると、カーブどこにあるか、でその坂はどのぐらいの動作で下がったりするとか、すごい一生懸命それをイメージトレーニングのために勉強するんですよ。体と同じように精神的に心の中にも練習しないといけないと、その牧師に教えてもらったんですよ。で、アスリートたちも同じようですね。やっぱりゴールはどこにあると、どうやってそのゴールに着くと分からなければならない。まあ、昔に、どうも何十年前に、ある若い者が広島に現れました。広瀬先生は覚えてるだと思いますけど、若者が大沢ホランダと同じように十字架を運びながら九州、広島から九州に行きたかった。でも広島に着いたのは真冬だった。その若者は半ズボンと T シャツの服装しか持ってきてなかった。で、私の方に電話したんですけど、私がこういう伝道したいんですけど、コートがないんで、自分のコートのため、私のためにコート買ってくれる教会ないですかという電話があったんです。彼がコースが全然分かってなかったんですね。準備はできてない。まあ、やる気はあったんですけど、パウロは無駄のことはしない、私は神様の栄光のために走る、神様の栄光のために戦う、空を打つんじゃなくて目的を持って、そしてより多くの人が神の救いを受けるためでやりますと言ってるんですね。はい、27節、むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら自分の方が失格者になってしまわないためです。うん、パウロは自分の体がしもべであり、内なる者が囚人であることを確認しました。だから自分の体を打っているように、自分を打つんじゃなくて、実は、これはまあ例え話の話ですけど、自分の体を管理している。彼は自分の体をの欲望に支配されないようにしていた。だから体を奴隷にするためには体を鍛える必要があると教えています。つまりある意味はパウロのメインテーマは、この9章にはメインテーマはクリスチャンとして、まあ自制心というかセルフコントロールを 持たなければならないということを私たちに教えていると思います。ああ、セルフコントロールのことは嫌い、私たち恵みに救われているんじゃないかではないかですか。もちろん、もちろんそうです。もちろん成熟するべきと言っているんです。そのセルフコントロールは実は霊の結び目の一つです。パウロは違う教会の手紙の中にこういうふうに書きました。これに対して霊の結び目は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。節制です。セルフコントロールです。これらを禁じる掟はありませんですとガレテヤの手紙にパウロ書いてあるんですからね。セルフコントロールですよ。パウロはそういうコリント人への手の教会にそう伝えたかったの。私たちも同じことを伝える。ならケヴン先生、私はどうしたらいい。私スポーツ選手になりたくないし、そこまでにセルフコントロールできないかけど、まあ最初に私が伝えたのはもう今年の前半が終わりますね。これから6ヶ月残ってるからどうしますか。はい、ちょっと提案がありますので、はい、一緒に見てみましょう。まあ、これ宮島プレイスチャペルで去年の12月に教えた文と同じようなものですけど、今年の後半ですね、考えてほしい。まず一番は Re-evaluate、 見直すということ。自分のクリスチャン生活を見直す、再評価をすればどうですか。自慢自答してみてください。クリスチャンとしてなぜこんなことをするのか、こんなことという聖書を読んだり福音を伝えたり他の人に慰めてあげたりとか、なぜそういうことをする。広瀬先生がやれと言ってからやっているしかないということですから、それはないだと思いますが、で本当に自分が神様に今年の後半に近づきたいからどうですかと考えてみてください。自問自答してみてください。なぜこんな風にするんですか。祈り方、聖書の読み方、勉強する方法、福音どういうふうに伝えているか見直してみたらどうですか、考えてみてください。2番、 Rearrange、 並べ替える。自分のクリスチャン生活のパターン、習慣どうですか。今までこういうふうにずっと祈りました。朝起きてお手洗いに行って、それから手洗って祈る。そのこの式私のためにうまくいってるのなら、うまくいっているならばいいじゃないですか。でも新しいことをしてみたらどうですか。例えば聖書を詩編の方に開いて祈りながら詩編を見て、ダビデとか詩編を書いた方たちどういうふうに祈ったか、自分に祈ったらいかがですか。もう一つは携帯を消して祈ったらどう。携帯は違う部屋に置いて祈ったらどうですか、それか、まあ、自分の何もない部屋に入って椅子だけに入って、あまり気持ちよさそうなソファの隣で祈ったらあんまり良くないかもしれないね。ソファが呼びますよ。聖書も同じようにね、 まあ、スワロー先生、私はいつも漱石で始まって黙示録まで行く、そういうふうに読む。まあどこまで行くか分からないですけどね。それも書いてみたらどうですか。例えば今年だけ、まあ、この残りの6ヶ月間福音書だけ一生懸命読んだらどう。もう旧約聖書いい、パウロの手紙はいい、それは逆にパウロの手紙ばっかり見て一生懸命読んだりとか、うん、いいかもしれない。私1年間コロサイ人への手紙1年間読みました。何回か繰り返してくるから親しくなりましたよ。はい、もう一つ最後の3番ですけど、リニュー、切り替える、主の知恵にもっと触れるようなことをするという約束を新たにします。神の御言葉、そして神の家族に対する新たな愛を与えてくださるように神にお願いをする。新しくする、神様、私の愛をもうリフレッシュするためにお願いする、バート、また新たな信仰を与えてくださるように神様に願いをしてみてください。いかがですか。新しいことを始めるとするとワクワク感がありますよ。まあ普通は1月にあるんですけどね、これ7月からですからね、なりますから。聖書の中に新しい素晴らしいことに心を開くことができます。で、最後に今年の下半期後半ですねに向けての準備をするためには約13日があります。13日間をどのように過ごせばいいのでしょうか。あなたが、私も見直す、並べ替える、リニューすることができる具体的な領域を示すように主に認めてください。で、一つのアスリートからの話ですが、アスリートは自分のトレーニングをするために一人でするのはなかなか続けられないから、パートナーを見つけるんですね。一緒に走る。私も海兵隊の時によく走ってた。もう何十キロ一日で走ったのもあったんですけど、だんだんできなくなる、一人でやろうとすると。でもパートナーを見つけると、運動するためにパートナーいると一緒に頑張れるんですけど、同じように私の提案ですけど、祈りのパートナーを見つけたらいいと思います。で、まあいるかもしれないけど、まあ、メールのやり取りでもいいし、オンラインでできるんですけど、一つだけの提案ですけど、それに対して家族以外の人にすればいいと思います。家族と一緒に祈ると、まあ、スケジュールとかいろいろありますからね。はい、で、本当に最後ですけど、私たちクリスチャンですけど、ゴールで待っている人がいますね。アスリートたちはお母さんたち、コーチたちがあっちで待っていると思っているんですけど、私たちね、イエス・キリストがそこにゴールで待っている子、こっちにおいで、一生懸命走って、私たちの賞はイエス・キリストですね。キリストがゴールで私たちに待っているんです。お祈りしたいと思います。天のお父様、私たちに与えられたレースを走るのを助けてください。トロフィーを、賞を 得るように走るのをやる気と力と知恵をください。主よ、私たちの救い主であるイエス・キリストののみに目を向けることができますように、尊きイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ケヴン先生ありがとうございました。では、ご起立いただきまして、御座にいます方と賛美しましょう。いたします。仰ぎ子犬が悪は我らの主御子イエスキリストの屈辱恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。では本日の礼拝をこれで終わりたいと思います。来週ぜひ、会堂でお会いしましょう。先ほどのクレジットカードによる献金ですね、すでに、10人ぐらいの方が捧げられているということが教会の方にも連絡が入っておりますので、この後でもぜひ、チャレンジしてみてください。では、今日の礼拝はこれで終わります。来週皆さん会堂でお会いしましょう。さようなら。